この時間は2025年11月26日に開催された社会福祉法人視覚障害者文化振興協会令和7年度第2回福祉セミナーでの視覚障害者と関係者にとっての防災対策と題した講演の模様をお送りします。講師は認定 NPO 法人夢風基金事務局長の八幡隆さんです。
ただいまより社会福祉法人視覚障害者文化振興協会主催令和7年度第2回福祉セミナーを開催いたします。第1回に引き続き、見えない危険から身を守る、視覚に障害のある方が安心して暮らすためにということをテーマに掲げております。本日は視覚障害者と関係者にとっての防災対策についてお話を伺います。では本日の講師の方をご紹介いたします。阪神淡路大震災をきっかけに被災障害者の救援を目的に発足された夢風基金の理事であり事務局長を務めていらっしゃる八幡隆さんです。それでは八幡さん、よろしくお願いいたします。
どうも皆さんこんにちは。夢風基金の八幡と申します。私は先ほど紹介がありましたように、阪神淡路大震災の時からずっと災害支援をしておりまして、その後夢風基金として全国のいろんな災害の関係を支援するということで、今は事務局長と理事を務めております。それでですね、夢風基金というのはもともとは阪神淡路大震災の支援をしておりましたが、その当時お金の支援あるいは物の支援、人の支援などたくさんの支援を受けました。そういうことで、その後のあちこちで起こる災害がありましたらぜひ応援しなければいけないというようなことも考えて設立をしたわけですけども、阪神淡路大震災以降あまり大きな災害はなかったんですね。で、10年目になるときに新潟で中越地震、中越沖地震と2つの大きな災害がありました。それで実際に新潟へ行ってみたんですけども、避難所に障害者がいないわけですね。で、例えば結構多動な子は人に迷惑かけるから、その人がそのお子さんがですね、疲れて眠るような時間帯になってようやく避難所に戻ってくるとかいうのはありましたけども、それを見て夢風基金では、災害が起こってから支援するだけではダメだ、要するに障害者が安心して避難所に住めるよっていうかね、避難できるようなそういう支援をしなくてはいけないということで、防災というのを10年目の時に大きな柱に掲げました。その関係で今はあちこち障害者が災害前にどんな心構えをしておけばいいのかというお話をあちこちでしておりまして、本日も特に資格を持つ方々にとってどんなことに気をつけてればいいのかというようなお話をさせていただきたいというふうに思っております。で、その前にですね、昨年1月1日という、まあ、本当に元旦の時に災害が起こるなんてとても考えてませんでしたけども、能登では大きな地震がありまして、大変な目に遭っております。で、お正月ですから施設に通っておられる方は大抵お休みですけども、入所施設なんかはね、人が少ない。そこへ持ってきて、輪島市、能登の一番先端の都市になりますけども、輪島市とか珠洲市というところではですね、大体建っている建物が大阪ほど新しくなくて、職員さんの家も利用者さんの家もみんな潰れてしまったというようなことで、応援にも行けない。入所施設の職員さんが困ってるって聞いてもなかなか応援に行けなかったわけですね。また阪神淡路大震災の時はもう東から西からもう多くのボランティアさんが駆けつけたんですけども、能登っていうのは縦長に細いそういうところですので、しかも北と南を結ぶ主要な道路が潰れている、下道をなんとか入り込んで災害支援の専門家は現地には行きましたけど、 一般の人たちが行けるような道路状況でないということもあって、ボランティアさんが非常に少ない災害でした。またですね、最近の災害では行政と社会福祉協議会と民間の NPO とかが非常に連携をしながら支援を進めるというのがあったんですけども、なかなか能登は田舎というのがあって、そういう連携も進まなかった。夏場に行ってもですね、なかなかボランティアさんに出会わないんですよね。東日本の時はあちこちにボランティアさんがいた。また復興のために重機といってショベルカーとか、そんないろんな大きな機械でもって壊れた家を取り壊したり、そんなも進んでたんですけども、能登はそれも全く進まない。今年になってようやく大体家の片付けが終わったかなというような、そんな復興が遅れた状態。しかもですね、被災地はよくあることなんですけども、みんなこの災害をきっかけに金沢とか大きな都市に引っ越してしまう。住民が非常に少なくなってしまうというような、そんな状況で、特に小学生をお持ちのお父さんお母さんたちは、この子たちが学校が始まる目処もない。なんといっても水道が3ヶ月も4ヶ月も止まるということが最初に分かっていたもんですから、そういうところで子どもたちを学ばせるのは無理だということで、金沢へ引っ越した方が多いんですよね。で、逆に金沢から能登や輪島に住もうかというときに、輪島屋の通信には住む家がない、全部潰れてしまって引っ越していって住む家がないですから、外部からは全然入ってこないということで、福祉施設の職員さんは非常に人手不足の中で今もあえいでおられます。またですね、 1.5 次避難所というのができてですね、つまりこれは輪島や珠洲は3ヶ月も4ヶ月も水が出ないということは分かってますから、輪島や珠洲では避難者が生活できないということで、最初から金沢市内に移ってそこで避難してくださいというような話がありました。この 1.5 次避難所っていうのも初めて能登の地震で聞いたんですけども、しかしですね、 1.5 次避難所に移ってそれからホテルへ行く、つまりホテルが2次避難所で、途中の金沢市内の体育館が 1.5 次避難所ということだったんですけども、だけどもホテルになかなか行く人が、行けなかった人たちがいる。それが障害者高齢者がホテルへ行かなかった。なんでかっていうと、 1.5 次避難所にはお医者さんもいる、保健師さんもいる、それから介護職員もいる、近所の人たちもいる、そういうことなんですけども、ホテルへ行ってしまうとそういう人たちが一切いなくなる、情報も取れないということで、ホテルに行くのを非常に不安になって、そのまま残ってしまった。半年ぐらい 1.5 次避難所で過ごした人もいたということで、もうそうなってくると 1.5 次っていうよりも2次避難所なんですね。まあそんなこともあって、地震で少なくとも遠くへ避難したっていうのはこれが初めてです。過去東日本大震災では原発事故で遠くへ避難するということがありました。あるいは町が全部やられてしまって、それも津波ですごいひどい目にあって家がなくなってしまって遠くへ避難するという人はありましたけど、単なる地震だけで遠くへ避難するっていうのは今回が初めてです。それほど能登の地震っていうのは未だに人でもないし、それからもうすぐで2年になりますけども、まだ仮設住宅で復興住宅というもの、その建設も全然進んでないというぐらい非常に復興が遅れています。ですから夢風基金としては、もう地震でね、能登の様子なんて語られることほとんどないんですけども、まだまだ復興途中なので、能登の支援お願いしますねというようなことを機会があれば言うようにしています。災害っていうのには、大地震と豪雨災害と、特に最近豪雨災害多いですね。近年で一番大きかったのは西日本豪雨でね、あの時は大阪も兵庫も広島も四国もあちこちもすごい家が浸水したという人が多かったように思います。一方地震の方はですね、本当に能登の地震というのは久しぶりの大きな地震だったんですけども、まあ、それでも熊本地震とかいろいろ阪神淡路大震災以降いろいろありますし、一番の違いというのはですね、 地震っていうのはいつ起こるかわからないんですね。今私が講演してますけども、この時間に起こるかもしれないということで、予測ができないというのが大地震です。まあ一方、大雨っていうのはいきなり川が溢れるっていうことはないです。台風がやってくるって言ってもニュースで見てたら、あ、あさってかしあさってぐらい大阪がやってくるなというように、時間的な余裕がある、予測ができる災害なんですね。ですから地震については予測ができませんけど、大雨なら対策ができる、時間的余裕があるということで、いろんな水が止まりそうかもしれないと思ったらお風呂に水を溜めておくとか、そういった準備ができる、それが一番の違いです。また地震の方はいつ起こるか分かりませんから、大雨というのはだいたい自宅でやり過ごすことが多いんですけども、出先で、例えば皆さんも今自宅からここへいらっしゃってますけど、ここで地震が起こるかも分からない、帰る途中で起こるかもしれない、あるいは日曜日にお休みの時にどこかへ出かけて行って、そこで災害に遭うかもしれないということで、場所が選べないというのがこれ地震の災害なんですね。だから家できっちりいろんな飲み水とかいろんな対策をしててもですね、自宅で災害が起きるとは限りませんので、その対策が全部無駄になってしまうかもしれない、そういうのが地震の違いです。それとですね、だいたい地震っていうのはかなり大きな面積、本当に大阪では大阪北部地震っていうのがありましたけども、あれでも茨城市、高槻市、吹田市などが大きな被害を受けてます。あ、豊中市もですね。で、だけども雨の災害っていうのは、川の近くは氾濫しても川から離れていれば水が来ないとかいうのがあります。ですから視覚障害者の皆さんにはちょっとハザードマップ読めないかもしれないですけども、どなたかに尋ねてみて、ハザードマップというのがありますから、自分の家が大雨が降った時に浸水しそうな場所にあるのか、結構大雨降っても大丈夫だよっていう家に住んでるのか、そういうことをあらかじめ調べておくということが大事になります。そういうことで、地震の方についてもですね、震度6になるのか7になるのか、今南海トラフっていうのが大きな地震が来ますけども、そんな時にどの程度揺れがあるのか、また津波が来そうなのかというような、そういう自宅についてハザードマップで確認をするということが非常に大事になってますので、まず災害が起こる前に自分の家が雨や地震や津波で被害に遭うのか遭わないのかということを予想するっていうことが一番大事だというふうに思っています。山のね、斜面の下に住んでたりすると土砂崩れなんかもね、心配しなければいけません。余談ですけども、広島なんかはそういう土砂災害が起こりそうなところに家がいっぱい建ってたんで、本当に西日本豪雨の時はその予想通り土砂災害で家が崩れたなんて人がたくさんいました。それから地震の場合はですね、自分の家が揺れるか揺れないかによって避難所っていうのも、どこに逃げるかっていうのをあらかじめ考えるのか、それとも今は避難所へ行けばいいというよりは、結構多くの自治体が自宅避難というの、今多くの家は耐震建築というのがなされていて、ちょっとやそっと震度6強ぐらいの地震であっても自宅が無事っていう方の家が多いんですね。阪神淡路大震災の時はまだ古い家があった。今でも大阪でもですね、築30年とか40年とか古い家がありますけども、自宅が建って10年ぐらいの家だったら大抵地震が来ても家が潰れたりしませんので、自宅で避難するということがあります。で、しかももし被害に遭ったらですね、それが非常に長期に及びますので、さっき言った古いアパートなんかに住んでると本当に避難が長期化します。一方、大雨なんですけども、大雨が来そうだということで避難をしたとしてもですね、実際に被害に遭う確率ってそんなに多くないんですね。不幸にも自分の家が1回全部浸水してしまったとしても2階で過ごせるとか、そういうふうな形で避難所に行くのは、自宅が危ない時に事前に行くということはありましても、 もう一回自宅に戻れることの方が多いっていうのが大雨の被害になります。そういうことで地震と大雨は大きな違いがあるんですけども、いずれにしてもですね、誰か助けに呼ぼうと思ってもですね、地震は災害があった後に誰か助けてと言えますけども、例えば大雨で台風が今まさに来てる、マンションのガラスがなんか看板が飛んできて割れちゃって家の中が水浸しになってると言ってもですね、台風の最中誰か助けを求めてもですね、なかなか消防の方もあっちこっちいろいろ対策が大変で、お友達を呼んでも台風の最中行けないよっていうことですから、だから大雨は特に事前の対策が大切で、もし窓ガラスに看板が当たっても破片が飛び散らないような飛散防止フィルムっていうのがあって、ガラスが割れたとしても破片が飛び散らないような、そういうものを貼っておくと大丈夫であるとか、水道とかガスとか電気が止まってもなんとか過ごせるような対策、カセットコンロと食料と毛布とかいろいろ、布団は家にあるので大丈夫でしょうけども、食べるものとか、特に今は携帯電話が非常に重要ですね。何か連絡を取る、情報をもらうにしても携帯電話一番ですから、携帯電話と別に何か充電池みたいなものを用意しておいて、停電になってももう一日ぐらいはバッテリーで充電して使えるようにしておくとか、そういう事前の準備っていうのが非常に重要になってきます。一方大地震の場合はですね、事前の準備をいくらしたっていつ来るか分かんないんですから、災害にはあってしまいます。災害があった後食べるものがあるとかいうことで事前の準備っていうのもある程度は頼りになりますけども、だけども準備してたからといってさっき言ったようにどこで起きるかわからないんで、その準備も全部無駄になってしまうかもしれない。かといってですね、自分がどこへ行くか、明日どこへ行くかわからない、例えば大阪市内行くのか奈良行くのかわからない、そんな中で地震が起こって避難所どこだって言ったってわかんないと思います。そういうことでもし見える方と一緒にいてたらですね、だいたいこの近辺の避難所はどこだっていうのが電信柱に貼っていますので、そういうものを見ながら、あるいは近くに通りかかりの人を捕まえてですね、避難所どこですかって言って、まずは避難所に行くことが命を守る上で一番大事なんですけども、それでも地震が起きる30分経った避難所が空いてるかって空いてません。避難所が空くまでに2時間や3時間ぐらいはかかってしまいます。ということはすぐに避難所に行くんじゃなくて、まずどこに行けばいいのかっていうと、公園、いろんなところにちっちゃい公園、大きな公園あると思うんですけども、公園が最初の避難場所になります。で、そこで公園だと上から物が落っこってきていうことあまりないですから、道だとですね、いつ看板が落ちてくるかわからない。特に地震っていうのは1回起きて終わりじゃないし、余震というものが非常に多くあります。熊本地震では13日にすごい大きな地震があって、あ、これでやっと収まったから家帰ろうと思ったら、14日に本震というのがあって、そのもっと大きな地震が来て、2日目の地震で亡くなった方の方が1日目より多いんですよね。家の方も最初の揺れではなんとか持ったけども、2回目の揺れで潰れちゃったなんて家もありますから、それぐらい僕らも被災地へいつも行きますけども、本当に震度5ぐらい、まあ大阪でいうともう結構大きな地震なんですけども、そういうものが被災地では何日も続くと言ったら変ですけど、大小大きな揺れが何回も何回も続きますので、ですから3時間だったら避難所ぐらいは空くでしょうけども、最初の間はまず大きな広い公園で何も物が落ちてこないような場所で3時間ぐらいを過ごすっていうことが必要になってきます。あと一番大事なのは、連絡をするなら30分以内って言ってます。基地局っていうのが携帯電話ではあるんですけども、基地局っていうのは田舎だと、例えば能登の地震だと古い建物に基地局があったから全部ダメになりました。だから熊本地震では携帯電話は通話は無理だったけども、 LINE とかそういう SNS 関係は全部通じたんですね。だから大阪の人はまず基地局がやられる心配がないと思いますので、携帯電話で 真っ先に信頼のできる人にこれからどうやって過ごせばいいですかと連絡を取ることが一番大事で、30分以内ぐらいなら通話もできるかもしれない。それが30分経ってしまうと基地局への電気が来なくなって停電になって基地局が動かなくなる。またどこの携帯電話でも、いわゆる公衆電話でも、家の黒電話持ってる人少ないかな、もうそうですけども、災害が起きると通信会社が音声による会話をできるだけ遮断します。それは警察とか消防とかの音声電話を優先しますので、一般の人たちが大丈夫か大丈夫か大丈夫かってすごい急にたくさんの電話をかけてくるようになるために、それを制限しちゃいます。だいたいそれも30分してからですね。ですから30分以内は真っ先に誰かと連絡を取り合う。気が動転してると思いますけども、動転してる中でも誰かと連絡を取るっていうのが一番大切なことになってくるんじゃないかなというふうに思います。実際にですね、自分が危ないところに住んでる場合は、気象庁なんかがですね、キキクルって言って、もうすぐこの川が決壊しますよとか、そんな情報もあります。それを事前に察知することで早めに逃げるということも可能だと思います。でもそういう情報が来るよりも、天気予報なんかでね、すごい100ミリの雨が降るとか200ミリの雨が降るとかいう場合に、さっき言ってたハザードマップっていうので自分が避難しなければいけないということであれば、別に避難所へ行かなくていいんですよ。どっかお友達の家に泊めてもらうのが一番僕いいと思うね。避難所ってところ寒いしね、大雨の時に食事は出してくれるかどうかわからない。実態によってはもう大雨の避難は食事出さないというようなところもありますんで、できるだけ気心の知れた友達の家で今晩一泊だけ泊めさせてとかね、例えばここでもいいですよね。一泊なんか布団でもなんとか持ち込んで一泊だけ過ごさせてくださいって言ったら、ここ4階ですから、まあ水来ることはないですね。まあそんな風な形で、避難所へ行くことよりも自分たちのよく知ったところで大雨の被害をなんとかするということの方がいいと思っています。そういうことですね。私の話前半は終了させていただいて、また後で後半お話をしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、後半は特に視覚に障害をお持ちの方、あるいはその支援者がどんなことで困るのかについて具体的にお話をしたいと思います。避難所といっても、いつも自宅でヘルパーがいてるとは限りませんね。そんな時に避難所に行こうと思ったら、もうすでに地震でブロック塀が崩れてて、なんか道が通れなくなったりすると、普段通っている道で避難所に行けないということもあります。また避難所へ行ってもですね、全然知らない小学校ですから、トイレがどこにあるのかわからない。その避難場所は分かっていても、そこから一歩も動けない、様子がわからない。トイレマークがあっても、見える人はトイレマーク目当てに行けるんですけども、見えない方にとってはそれがわからない。またトイレでですね、よく水が出ないんで、段ボール箱にいろいろ拭き取ったものをティッシュ入れろって言うんですけども、もうそれが汚い話が、段ボール箱そのものがうんちまみれになってて、手触りで自分もその箱に何とか入れようと思って段ボール触ったら手にうんちがついちゃって、嫌な思いをして、二度と取りに行かなくていいように水を我慢するとか、食べるものを我慢するとか、そんなことも起こっちゃっています。仮設住宅っていうのも、普段住んでる家から遠くへ行っちゃうわけですから、そうすると買い物するにもどのスーパーがあるのか、見える人は自分でいろいろ探していけるんですけども、見えないために普段の違う環境になると、全然周りの状況が分からなくなってしまうということが起きます。それから自分の家が無事で自宅がちゃんとできてても、近所のスーパーが潰れちゃって、近所のスーパーへ買い物に行けなくて、それ以外の遠くのスーパーっていうのが全然分からなかったりするということもある。だから自分が被災してなくても周りが被災することによって被災者になってしまうんですよね。で、電車もバスも止まっちゃいますから、本当に普段通っていたところに全然行けない、車がない人はどこへも行けないような状況になってしまいます。それから 避難所へ行けばですね、大体いろんな、例えば手続きのことであるとか、今どんな様子であるとか、復興住宅の申し込みはどうだとかいう、なんかそういうふうなことが避難所に全部紙で貼られちゃいますんで、見えない人にとってはどんな情報が来ているのかっていうのが避難所でわからないということもあります。一方ですね、ヘルパーさんの方で言うとですね、自宅が完全に今住めないということになってしまうとですね、近所へ買い物行って地震が起きた、そして家に帰ろうと思ったら家が潰れている、で避難場所まで連れて行けばいいのか、でも連れてった後この後交代のヘルパー来るのか、自分がずっといなくちゃいけないのかというようなことで、支援者の方もその後のことを誰にどうバトンタッチしていいかわからないということが起こってしまいます。出先で特にお出かけをしていて地震にあった場合は、なんとか避難所まではたどり着いたとしてもですね、その後自宅近くにやっぱり戻った方がいいと思うんだけども、電車やバスが全部通行できないし、あんまり長い距離をね、5時間も6時間もその方を歩かせるっていうのもなかなか厳しいものがあるし、どういうふうに連絡を取り合ってどういうふうにお迎えに来てもらうのかっていうこと自体がもう分かんなくなってしまう。あるいは携帯電話がですね、使えるといってもですね、通話は当然できなくなります。30分以内に電話しないと。それからその後メールだったらなんとか通じるにしても、メールがそんな瞬時にいかないわけですね。こっちからメールやったのが1時間ぐらい経って相手のところに着いたり、また相手のところが1時間してやっと見れたとしても、その折り返しがまだ1時間ぐらいかかったりということで、なかなか連絡が取りにくい状況にはなってしまうので、自宅も気になる中でそんなに事業所の連絡がちゃんと取れるまで待ってられるかどうかっていうような、そんなことがあります。ヘルパーの事業所が困ることとして、今どのヘルパーさんがどこに行っているのかっていうのを、朝おはようございますって言ってから、今日どうしますって言ったら、今日は梅田にでもちょっと遊びに行きましょうかって言われたら、そんなこと事業所把握してませんから、自宅に行ってくれたらなんとか安否確認は取れるんだけども、どっかへ出かけてしまった人の安否確認っていうのは事業所としてもなかなか取れないということが起こってしまいます。それでヘルパー自身が被災する、あるいは普段は学校へ行って子供が昼間いないんでヘルパーしようと思ったら、学校が休みになっちゃって子供がいるっていうことで急遽ヘルパーに行けないこともあります。そうすると被災して避難所で暮らしててもですね、今まで週3日ぐらいヘルパー来てた、自宅で避難してるにしてもそういうヘルパーがいたからなんとかなってたものが、通常通りにはヘルパーさんが来なくなる、ヘルパー事業所では逆に派遣できなくなるということで、なかなかヘルパーの段取りがつかなくなってしまう。いろんな困ったメールなり電話受けたとしてもですね、ヘルパー事業所としてはそれにすぐ対応できるための職員もいないんで、相談は受けたもののどうしようもないというような状況が続くかもしれないということがあります。そういう時のためにですね、当事者としてはですね、何をしなければいけないかっていうのが、我が家の防災計画というので、先ほども言いましたように、どんな自分の家は危険があるのか、大雨の時はどんな危険にあるのか、地震の時はどんな危険にあるのかという、そういう災害で家がどうなるかっていうことを、ハザードマップみたいなものを誰かに聞いて知っておくこと、それから地震が起きた時にまずどういう行動を取れば一番いいのか、自宅にいてる方が安心なのか、自宅は危なくて外に出た方がいいのか、最初にしなければいけないことを考えておく。3番目はですね、家族がいても時間帯によって家族がバラバラにいてる時があります。そんな時にどうやって家族と連絡を取るのか、また家族の集合場所をどこにするのかというのを決めておくといい。夢風基金には石巻、本当に津波で町並みがかなりやられちゃったとこなんですけども、そこに住んでた安倍さんという職員がいます。この方は車椅子なんですけども、当日はたまたまデイサービスへ行ってて、その出先で地震にあった。だけど安倍さんのお宅は津波が来ないようなかなり奥まったところの親戚の家に、何かあって津波でみんな連絡が取れなくなったらそこに集まろうねって決めてたそうです。そういうことで 家族みんながその親戚宅へ集まれたっていうようなこともありましたんで、まあそういうふうな場所を決めておくと連絡が取れない時になんとかなるかなというふうに思います。最終的にはどこで避難するかっていうのも自宅でもいいですし、自宅が危ない場合はなんとか小学校に避難するというような避難する場所を決めなきゃいけないし、また無駄になるかもしれんけども家の備蓄はしといた方がいい。水であるとか食料であるとか、ね、毛布であるとか持ち出せるような軽い毛布みたいなね、そういうものもいろいろ用意した方がいいんですけども、よく5年長期保存のパンであるとかいろんなもの売ってます。あれはやめといた方がいいです。高いんですよね。コンビニ行けば200円もあれば素敵な菓子パンがありますけども、同じようなパンでも5年長期保存、7年長期保存になると500円は優に超えます。不経済ね。なので、何でもいいですけども3ヶ月ぐらい持てばいいかなと。まあ羊羹なんかでも3ヶ月ぐらいは持つかなと。チキンラーメン丼なんかね、水でも結構なんとか美味しくいただけるし、カセットコンロと水さえあればいろいろあったかいものも食べれます。で、そういう意味で言うとローリングストックって言うんですけども、長期保存のじゃなくてすぐ買い足して新しいものを買ったら古いものから食べる。缶詰なんかもね、いろいろあります。今はね、こう指で引っ張ったら缶詰なんかも開きますんで、ああいう長期保存のできるものを家の中に置いておけばそんなにたくさんなくてもいいと思います。実を言うと日本ではいろんな大きな災害がありましたけども、災害で餓死したっていう人はいないです。なんとかみんな気持ちいい思いをしただろうけども食いつないでいる。で、山の中でチョコレートかなんかあったおかげで3日も4日も過ごせたいう例もありますから、先ほどはなんかアメちゃんでも用意しといたらいいねという人もいましたけど、確かにアメちゃんが常時あればそれだいぶ食いつなげるということもあるかもしれません。そういうことで備蓄品としていろいろ用意したいってあれいいんですけども、それにしてもですね、最近はフェーズフリーっていう考え方がありまして、災害のためにさっきの食事もね、普段使いできるもん、まあ視覚障害の方はね、明かりがなくても大丈夫な人もいてて、僕は明かりがないとダメですから、家でキャンプ用品のでよくあるランタンというのを置いてます。 USB の充電式のランタンを普段から僕使ってるんで、災害の時はそれ持って逃げたらいいかなと。災害伝言ダイヤルみたいに災害の時しか使わないということではなくて、さっきの携帯電話の充電池も普段からバッグに1個別に電池を忍ばせておくとか、何か仲間と連絡を取り合いたかったらグループで LINE を作っておいて、普段からそのグループで話してると災害の時も、そのグループであんた無事かとかいう確認ができるとかいうことで、普段使ってるもの、普段やっていることで災害にも役に立つ。それがフェーズフリーの考え方で、災害の時だけどうしようっていうんじゃなくて、普段と災害と同じような場面で使えるものをいろいろ利用しておこうっていうことが大事になってきています。それからですね、近所の人とね、知り合いになっておくと非常にいいですね。やっぱり近所の人に助けてもらうっていうことが災害の時はよくありますから、ご近所付き合いよくしてて挨拶もきちっとしていうことによって気にかけてもらえる。あの方目見えないけどちゃんと避難所行けてるやろとかね、ちゃんと食事できてるやろうかとか、そういうこともあります。それと実際にさっきフェーズフリーの考え方で言うと、避難所運営っていうのは普段からやってないんで、みんな実を言ったら自分が行ったらなんとかなると思ってますけど、他の見える健常者の人、請願者の人も実は困ってたりするんで、できればほんま言うと地域で避難所訓練みたいな毎年やる必要があるんですよね。そういう避難所訓練をやりましょうとか、やるんだったら私も入れてくださいとかいう形で、実際に避難生活になったらどうなるかっていう体験をやっておかないと、5年も6年もそんなことやってなくて急に避難所に行ったらちょっとびっくりするっていうような、そういうこともあります。ですからそういう意味で言うと、フェーズフリーの考え方って言いますか、近所付き合いも含めてですね、自分は普段誰から守ってもらうのか、最初1日目はご近所の人が一番大事ですけども、2日3日ぐらい経ったら遠方からでも来てくれるんですよね。だからネットによって誰か助けに呼ぶ、さっきのメールでね、遠方の人を呼ぶっていうことも可能です。でも自分が遠方の人を知らなくてもですね、遠方の人を知ってそうな近所の友達がいたらそれでもいいわけですね。自分自身が呼ばなくても誰かお友達が、私こんな人知ってるから何とか来てもらうわでもいいし、それから 備蓄品って言っても水とかいろいろ言いましたけど、一番大事なのはやっぱりまず水ですね。熊本地震でも行きましたけど、ローソンとか空いてましたけど、水だけは売ってなかったですね。水は全部売り切れ、自動販売機も水が全部売り切れということで、水は真っ先になくなっちゃうんで、これも5年長期保存でなくてもいいです。2リットル150円かそこらでスーパーで売ってる安い水でいいんです。あの水っていうのは賞味期限が半年とかね、書いてありますけども、それはああいうプラスチック容器に入っててもだんだん水って減っていくんですね。だから最初の量が保てないから賞味期限って書いてますけど、飲めなくなるから賞味期限決まってるわけではなくて、1年ぐらい全然余裕で飲めます。ちゃんと滅菌してる水ですから。だからそういう安い水を1日1リットルで3日で3リットルぐらい用意しとくと、なんとか過ごせるんじゃないかな。2日目以降はなんとかなるかなと思うんで、1人1日1リットルを3日分ぐらい持っておけばいいかな。で、もう一つです。トイレです。トイレが非常に重要で、水も出なくなりますけども、流す方の下水管がやられてたりするんで、迂闊に流さない方がいいんですね、災害の後。下水もちゃんと大丈夫だってくることが分かってから流すんで、そうすると黒いビニール袋、大きな20リッターぐらいのビニール袋を家の便器にかけて、その中に用を足して、その後、匂いを消して固める粉っていうのがあります。これそんなに高くないです。100回分ぐらい入って5000円ぐらいのもんかな。で、結構日持ちもしますんで、そういうビニール袋と粉があれば、かなりトイレには困らないということもありますので、そういったこともやっておく方がいいというふうな思います。実際にですね、先ほど視覚障害者自身は我が家の防災計画っていうのをやってますけども、ここを修備かなんか事業所をやってますね。ということになると、事業所としても普段からいろんな備蓄もいるし、特に皆さんがいらっしゃるときに地震が起きたらどうなるかっていうのをいろいろ考えておく必要があるわけですよね。当然昼間通うとこですから布団とかベッドとかないわけですよね。人数分全員の分あるかってないんで、それを全部用意するかって言ったらなかなか用意しにくいかもしれませんけど、これも近所の人に付き合って一組なんか災害の時は持ってきてくれますかねとかいう付き合いがあれば、そういう人が10人いれば10組分布団がなんとかなるというようなこともありますし、全部自分のところで揃えなくてもご近所の力借りたりいろいろしたりしながら、災害の時に必要なものが揃うようなことを考えておかなければいけない。あるいは休みの日に地震が起こるかもしれないということで、そういう時は普段からグループラインみたいなものを作っておいて、なんか情報を時々流して、私は無事だっていうのを安否確認の時に使うっていうことをしないと、一軒一軒とても訪ねてたら時間が、特に電車バスが使えない状況、車もすごい渋滞が起きますから、そういうような安否確認をする方法を考えておかなければいけないと思います。特に事業所としてはですね、家がダメになる人がどれぐらいいるか、皆さんも自分の家のハザードマップ見ておいてくださいねって言ったけども、それを事業所としても管理しておく、つまり一人でも家がダメになりそうな人がいれば、ここで長期寝泊まりする人が出そうな可能性もありますから、そういった時の備蓄品はそんなにいらなくても、夜間泊まる体制なんて今までないですから、夜間泊まるとなったら当然夜勤の体制を組まなければいけないということで、そういうふうなことをどうするかということも考えておかなければ。もちろん夜間泊まる人についてのお給料も保証しなければいけないということで、普段よりはすごい出費がかさんでしまうというようなこともあります。難しい言葉で言いますと、事業継続計画 BCP って言うんですけども、 BCP というほどでなくていいと思うんですよね。とにかく困ってる人がいたときにどういう対策をすればいいのか、どういう相談が出てきそうなのか、そういうことをシミュレーションするっていうことで全然違うというふうに思っています。実際にですね、視覚障害者の人が避難所へ行った時にどんなことで困ったのか、ちょっと事例を最後に挙げますと、先ほどのトイレの問題もそうですけども、新潟県の地震でもですね、大体見える人は早くに避難したんです、体育館にね。そうすると一番早く行った人は壁際から陣取るわけですね。視覚障害者が遅れてやってくるとど真ん中に陣取られて、 身動きしようとか外に出ようと思ったら人の頭踏みそうな感じで出なくっちゃいけない。トイレ一時行くのに人の頭踏みそうになりながら移動しなければならないということで非常に困ったというような話もありますし、阪神淡路大震災の時なんか家は無事だった、駅までの道を行こうと思ったらいつもの道が使えなくなっちゃった。もう瓦礫がね、さっき言ったようにブロック塀が崩れたりして、なんとかいろいろ人に聞きなりながら道を覚えたら、今度は違う道を直すためにまたその道が封鎖になって、日替わりで封鎖される道が変わっちゃうんで困るとかね。さっき言った離れた家に住まなければいけなくなった時、ガイドヘルプっていうかね、道を教えてくれる案内の人がタイムリーに現れるかどうかっていうのも非常に問題だし、まあそういうことでいろいろと困ってくることがたくさんあります。皆さんもあまり人事だと思わずに、特にですね、災害のために何かするというよりもね、近所の人とお付き合いをするっていうのは、災害がなくてもですね、いろいろと気にかけてもらうというのはいいことですから、僕は災害のためにだけ近所と仲良くするんじゃなくて、その近所の人と仲良くすることによって災害の時にも助かるというようなことがあれば非常にいいんじゃないかなと思うんですね。今の世の中、電車に乗ったら次は福島とか全部掲示板が出るようになったけども、そんなんもやっぱり声でちゃんとアナウンスもしっかりしてもらうとか、お店に行ったらですね、展示でメニューがねあるかどうかとか、普段からのバリアフリー度合いが悪いと避難所行った時はもっと悪いというふうに思ってください。だから普段の街づくりで視覚障害者に優しい街づくりをしてもらえると、災害の時にも視覚障害者に優しい街になるけども、普段がひどかったら普段通りに行かないんですから、もっとひどい目に遭うということは明らかなので、そういう意味でもですね、いろんなところで展示による情報とか音声による情報っていうのをきちっとなんとか整えるということが一番大切じゃないかなと思います。何か皆さんの方が質問とかないですかね。
外出先でヘルパーさん、まあ、少しお話先ほどされてましたけど、具体的には皆さんどうなさったんでしょうか。その視覚障害者の人をどこまでサポートするとか、ご自分のうちも被災されててみたいなことを考えると、なんかもう胸が苦しくなってくるんです。どうでしょう。
実際出先でヘルパーに会ってたいう人はの話は僕は聞いてないんですけども、だけども東日本大震災なんかね、平日の3時前でしょ。だからそういう人もいてたんじゃないかなとは思うんですけども、状況が沿岸部と内陸部で全然違って、仙台ぐらいだったら避難所に駆け込めばいい話になるけども、沿岸部はとにかく津波ですから、一刻も早く逃げるとこから始まりますよね。でちょっと余談ですけどね、日本って避難所も悪ければ福祉避難所が開くっていうのも3日4日かかったりするんで、まあ、どこに逃げても障害者ってひどい目に遭うんですけども、これがイタリアだとね、イタリアは車椅子の人であっても使えるようなトイレがだいたい24時間以内、遅くとも48時間以内に届くんですよ。でキッチンカーが来て800とか1000食作れる車とコックさんと材料が来るんで、まあ、結構2日目ぐらいからもうあったかい食事が公的に出ます。日本は炊き出しのボランティアしかやってくれない、行政が炊き出ししてくれませんから。で、あんな雑魚寝じゃなしにベッドも必ず揃います。でそういうね、車椅子の通りもそうですけど、普通の人が使う通りもすぐ届くということで、このトイレ、それからあったかい食べ物、キッチンですね、キッチン、それからベッド、これは今TKB って言って、それが48時間以内に届くようにということで、 TKB48 運動という形のなんかね、どっかの歌手みたいですけども本当にこれが大事で、イタリアでできてることがなんで日本でできひんねんっていうふうになってるんですね。で特にトイレなんてはもう阪神淡路大震災で公衆便所がもううんこてんこ盛りになってて、能登の地震でも同じようになってて、これがもう30年経っても変わらんわけですよね。でこれぐらい基本的なことを国が真っ先に48時間以内にそういうね、トイレキッチンベッドをすぐ届けるような体制がないというのが我々にとって不幸なことなんですけども、でまたイタリアはですね、福祉避難所というのはもともとないんですよ。一般の避難所に 障害者の支援をしてくれる専門家が一緒にやってくるんですよ。視覚障害でも車椅子障害でも、ね、そういうサポーターがやってくるんですね。だから一般の避難所で障害者も一緒に過ごすというのが基本にありますから、その福祉避難所なんか全然用意しないというようなことがあります。だからまだまだ日本はね、災害大国ではあるけども、災害支援としては弱小国ですので、自分の身は自分で守らなあかん比率が高いですから、皆さんも何度も言いますが、ハザードマップ調べながら、近所の友達なり、まあ、ネットでつながった友達なり、いろんなやっぱり人を救ってくれない人ですから、人付き合いを良くするというのは非常に大事なことです。でそういうふうなことをしながら自分の身を守るようにしてもらったらいいかなと思ってるんですけども、夢風基金大阪にはあります。近いですか、なんかふと疑問があったらまた言ってもらったら僕の方にメール来ますんで、いつでもいろいろ質問してもらったらいいし、夢風基金ではその他に避難所でいろんな障害の人がどうやって過ごすかって避難所運営シミュレーションというのをやってます。それは視覚障害者の人が来たらどうなるかとか、ペット連れの人が来たらどこで過ごすのがいいかとか、知的障害の人がいてたらどこで過ごすのがいいかとかいう、そういう避難所運営シミュレーション、これは皆さんと一緒にやるというよりも町内会の人と一緒にやるのが一番なんですね。で町内会の人たちに皆さんも混じって、視覚障害者の私はこんな風な形ですっていう町内会の人と意見を交わすようなね、そういう場があればいいなというふうに思ったりします。先ほどなんかね、補聴器の電池大丈夫かいう話がありましたけども、東日本大震災の時にあったのは、やっぱり体育館に避難すると体育館すごいうるさいんで、補聴器の電池の減りがいつもの倍以上になったえて、でたまたま補聴器の会社の人が電池を配りたいと、だけども会社の方ではどこに補聴器の必要な人が避難してるかわからないということ で我々としてはいろんな病院と連絡取って、補聴器を使ってる人をご存知ですかって、大体地域分かったらその人がどこに避難してそうかいうのを調べながら補聴器の電池配ったこともありますけども、やっぱり見えないとか聞こえないということで一般の人たちよりはやっぱりはるかにしんどい思いをすることは確かですので、なんとかそういうことを逃れるために、やっぱり普段からそういう人たちに優しい街っていうのはどんなんかなってイメージしながら、極力皆さんもいろんな店に入っても困らないね、電車乗るときも困らないというような、そういうふうな生活ができたらなということを最後に、まあ、記念してというか、それで私の話は今日はこれで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございます。
この時間は2025年11月26日に開催された社会福祉法人視覚障害者文化振興協会令和7年度第2回福祉セミナーでの視覚障害者と関係者にとっての防災対策と題した認定 NPO 法人夢風基金事務局長の八幡隆さんによる講演の模様をお送りしました。